聖書を拝読いたします。という与えられました聖書の箇所はマタイによる福音書7章24節から29節です。拝読いたします。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、庭の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。以上です。では岩を土台としてと題して、指導久子教師より説教をしていただきます。
ただいま、マタイによる福音書7章24節から29節をご一緒にお聞きしました。終わりの28節と29節をもう一度お読みします。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとして、お教えになったからである。五章から続いてきました三条の説教の結びの部分になりました。主イエスがこれらの言葉を語り終えられました。聞いた人たちの心にどんな思いが宿っていたのでしょうか。ここには非常に驚いたというふうに記されます。人々は心底驚き、仰天しました。今まで聞いたことのない言葉を聞いたからです。それはまさに新しい言葉でした。権威ある教えだったとあります。権威あるお方として、主イエス・キリストがお語りになった、律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになった、それが大変な驚きだった。律法学者たちが神について、信仰について教える折には、決して抱くことのなかった思い、驚き、人間の力によっては決してもたらされない権威。ある人は、この権威というのは、もう絶望しなくていい、そう言える、そう伝える権威だと言いました。律法学者たちは、すなわち人間はもう絶望しなくていいと語ることができないでいたけれど、この方は語り得た。それが人々に衝撃を与えたのだというのです。ナインの町の夫を亡くした女性ヤモメの話を思い出します。かつて主はこの町のやもめ、夫を亡くし、今また一人息子を失った女性に語られました。もう泣かなくともよい。この世のあらゆる涙を集めたような悲しみに打ちひしがれた女性を哀れに思い、こう語られました。そして一人息子を生き返らせてくださいます。罪の力、死の力に打ち勝つ権威をお持ちの救い主だけが成し得た奇跡であり、語り得た慰めの言葉です。もう泣かなくともよい。同じ慰め、同じ真実と喜びが三条の説教には流れています。考えてみれば、この説教の最初には幸いの教えが語られていたのでした。 なんと幸せな人たちなのだろうと語り始められた主が一貫して慰めと真実と喜びと幸いに満ちた教えを語り続けてくださいました。ここには神を信じて生きる人に与えられる幸い、祝福の言葉が語られています。どこまでも変わることのない明るさに満ちた言葉です。あなた方は幸いだ、祝福を受けている。なぜなら神によって愛することができるように作り変えられているからだ。敵を愛し自分を迫害する者のために祈るように作られた。それがあなた方の姿だ。三条の説教は神の祝福のうちに置かれた人間の限りない幸いを描き出しています。不安が世界を覆う今、底抜けの明るさを持った言葉が聖書には記されていて、私たちはそれを耳にすることを許されています。けれども同時に私たちは知っています。私たちは罪のためにこの明るさ、この幸いを失ってしまったのでした。主がお語りになるような真実な愛を私たちは持ち得ない。愛することはもはや難しいことなのだ。主が語られたのは理想の姿なのであって現実は違うのだ。努力目標であって現実ではない。これが私たちの絶望です。御言葉はきれい事なんだ。人間には無理がある。理想と現実と人間にはこの溝が埋められない。亀裂は修復しえない。しかし私たちはこの絶望と諦めにとどまり続けることをしません。主がもう泣かなくともよいと語りかけてくださっているからです。私たちの深い絶望、真実に清らかにまた愛に生きることなど到底無理だと思っている諦めの傷に手を置いて、清くなれ、新しくなれ、癒されよ、語りかけ、罪や絶望の世界から私たちを取り戻してくださるからです。主ご自身が憐れみ深い救い主として私たちの罪をあがない、救ってくださいました。そのお方が三条の説教をお語りになられました。このお方を通して私たち許された者、救われた者の歩みが語られています。それが三条の説教です。ですから私たちはここに罪を許され、傷を覆われ、絶望の淵から救い出された私たち一人一人の姿を見ることができます。主にあがなわれ救い出された者はこのように生きる、その喜ばしい約束がここに語られています。さて24節から27節には岩の上の家と砂の上の家の例えが三条の説教の結論として示されています。どうしてこの例えが結論になるのでしょうか。24節以下をお読みします。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り風があふれ川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。24節のこれらの言葉を聞いて行うものと26節の これらの言葉を聞くだけで行わないものを比較して、聞くだけではダメ、実行せよというメッセージが語られることがありますけれども、元の文に聞くだけでというだけでの強調はなく、聞いて行うものと聞いて行わないものという単純な比較の形になっています。そしてこれは聞くことと行うことがバラバラになっているのではなく、一つのことを表しているのだと説明されています。それは信じるか信じないか、主の言葉を信じる人と信じない人、そのそれぞれの姿が語られているというのです。けれども、主イエスの言葉を信じる人が賢い人に似ていて、信じない人は愚かな人に似ているという言葉には戸惑いを覚える人も多いのではないでしょうか。しかし考えてみますと、本来私たちは愚かな人に似ていたのでした。もし恵みによらなければ、信じることができず、主に従うことができず、愚かな罪の道を突き進んでしまう弱さを持っています。ですから私たちは、自分たちがお互いに賢い人に似ているか、愚かな人に似ているか判定するのではなく、主がどのような人を賢い人に似ていると語ってくださったのか知るようでありたいと思うのです。この例えの愚かな人と賢い人の大きな違いは、建てる家の土台の違いです。岩を土台とするか、砂を土台とするかです。そして両方の家に同じように試練が襲いかかります。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲うという出来事です。岩の上の家は倒れなかったけれど、砂の上の家は倒れ方がひどかったとされます。この雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲うという出来事は、私たちの人生に起こってくるさまざまな試練を表すと説明されることがあります。確かに人生の道行きにさまざまな試練がやってきて、家を揺るがすようなこと、私たち自身の信仰を揺さぶるようなことが起こります。けれども、この言葉はまた終わりの日の裁きのことも語っているのだと言われています。雨が降り、川があふれ、風が吹いて襲うという言い方で、私たちすべてのものが終わりの日に主の裁きの座に立たなくてはならない、そのことを示しているというのです。目に見える地上の現実ですべてを推し量ろうとして、地上での課題の重さに疲れ果て、自分の力ではどうにもならない現実に望みを失うことがある私たちです。しかし見上げるべきは目に見える、また私たちの手の内にある、そういうふうに私たちが思っている現実だけではありません。終わりの日の裁き、神がすべてを正しく裁かれる日が来る、この現実を厳粛に受け止める、そのことが問われます。そして主イエスキリストは三条の説教の喜びと祝福に満ちたメッセージを終えるにあたり、終わりの日の裁きのこと、神がすべてのものを正しく裁かれる日のことをあえてお示しになります。もとより私たちはこの裁きに耐えられるはずがありません。しかし岩を土台とするものは、ただその岩の上に家を建てたというこの一点だけで救いに預かる、そのように約束されます。この岩と言われるものが主イエス・キリストご自身であることは明らかです。主は三条の説教の結論として、あなた方救いに預かった許された者の生活はこれだと語られた後に、私を土台として生きるように、それがすべての祝福の源となると教えられました。 イエス・キリストを土台として生きるように、このメッセージが岩の上に家を建てる人の例えとして示され、三条の説教の結論とされるのです。それでは、主イエス・キリストを土台として自分の家を建てるとはどのようなことなのでしょうか。パウロはコリントの信徒への手紙1:3-11で、イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることができませんというふうに語りました。またあなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。あなた方はキリストのものなのですというふうにも続けています。キリストを土台とする、他の土台を持つことなく主イエスキリストを土台として生きるということは、まず第一に私たちが主を誠の主、誠の神とする生き方をするということです。他の土台の上に生きることをしない、他の何者をも主と呼ばない、他のものに頼ることをしない、ただ主イエスキリストのみ私の救い主として、この方に従っていく、そういう道のことです。主、このお方が私たちのために十字架の苦しみを耐え忍ばれて、私たちのために命を捨ててくださいました。この方以外に私たちを罪と死の支配から救い出してくださる方はありません。この方以上に私たちのことを知り、私たちを心底を愛し抜いてくださった、そしてこれからも愛し続けてくださる方はおられません。主は弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと語られている通りです。この方を土台とするとき、私たちには確実な土台、確かなものが与えられます。何一つ確かなことがなく、すべてが移ろいゆく世界の中で、確かなものは何か皆わからなくなっています。しかし確かなものがないわけではありません。見えないだけ、あるいは見ようとしていないだけです。すべてをかけるに足る確実な土台、それが主イエス・キリストであり、主のお語りになられた御言葉です。御言葉を聞く人は安らかさを与えられます。人間の力によっては到底作り出すことのできない安らかさ、動かぬ根拠、堅固な土台をいただくからです。そしてまた、キリストを土台とする私たちは、終わりの日の神の裁きをむやみに恐れなくていいことを教えられます。神の厳しい裁きに誰も耐えることはできないのですが、ただ一人子なる神だけが、主イエス・キリストだけが私たちを取りなしてくださいます。私たちは悔い改めを持ってこの主の取りなしにおすがりするだけです。歴史を導いていかれるのは神ご自身です。神が私たちを愛してくださり、御子をお与えになるほどに心にかけてくださっている、聖書は語ります。そのことを信じて御旨を求めつつ、御言葉に耳を傾ける生活が、キリストという岩を土台とする生活です。キリストを土台として家を建てる人はこのように生きる。三条の説教を通して主が語りかけておられます。キリストを土台として生きる私たちの生き方がもうすでにここに語られています。主の十字架と復活の恵みを根拠に語られたこれらの言葉を受け止め、悔い改めつつ歩むものとされたいと願います。お祈りしましょう。 主イエス・キリストの父なる神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。あなたが私たちの思いをはるかに超えて偉大な作り主であり、また慰め主であり、御子を救い主としてお送りくださった愛に満ちたお方であることを知らされて感謝いたします。また私たち三条の説教を主イエス・キリストが語られたこの言葉を耳にすることを許されて感謝いたします。私たちが目標とする生き方ではなく、私たちの許された私たちの姿として三条の説教が語られ、あなた方の姿だと主イエス・キリストが語りかけてくださっている恵み深い言葉として聞くことを許され感謝いたします。私たちの罪と死に支配された在り方を憐れんでくださって、すべての重荷を解き放ってくださって、新しい命を与えて絶望から希望へと招いてくださった救い主の御業を本当に感謝いたします。そして私たちに主を土台として生きるように招きを与えてくださっていて感謝いたします。確実なものが何もない、そのようにして揺れ動く世界の中を生きる私たちですが、確かな根拠を与えられて、この土台の上に生きるように招いてくださり、また共に生きる教会の友を備えてくださっていて、この教会の交わりの中に私たち一人一人を置いてくださり、本当に感謝いたします。どうか私たちがあなたに与えられていますこの幸いな道をともどもに歩んでいくことを許されますように、また御言葉の恵みが多くの人たちに伝えられますように、私たちの言葉と行いとを清め優しくしてくださいますようにお願いいたします。礼拝においでになることができない方たちが、それぞれあなたの慰めと導きを受けて歩むことを許されますように、どうかすべての重荷が取り去られて、共に礼拝を捧げる日が来ますように、また天での礼拝と地上の礼拝をあなたによってつないでくださいますようにお願いをいたします。新しい一週間を歩み始めます。御言葉によって押し出され、御言葉の助けに支えられて歩むことを許されますようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。